主は皆さんと共に。マルコによる福音。その時イエスはティルスの地方を去り、シドンを経てデカポリス地方を通り抜け、ガリラヤ湖へやって来られた。人々は耳が聞こえず舌の回らない人を連れてきて、その人の上に手を置いてくださるようにと願った。そこでイエスはこの人だけを群衆の中から連れ出し、指をその両耳に差し入れ、それから唾をつけてその舌に触れられた。そして天を仰いで深く息をつき、その人に向かってエッファタと言われた。これは開けという意味である。するとたちまち耳が開き、舌のもつれが解け、はっきり話すことができるようになった。イエスは人々に、誰にもこのことを話してはいけないと口止めをされた。しかしイエスが口止めをされればされるほど、人々はかえってますます言い広めた。そしてすっかり驚いていった。この方のなさったことはすべて素晴らしい。耳の聞こえない人を聞こえるようにし、口の聞けない人を話せるようにしてくださる。主の御言葉。まあ、今日のイエス様の、このお話は、まあ、いわゆる癒しの、出来事ですけれども、イエス様の癒しの、まあ、技ですね。この耳が聞こえず舌の回らない、まあ、今でいう聴覚障害者の、まあ、方の、まあ、癒しですね、まあ、非常に印象的ですけれども、この人だけを群衆の中から連れ出して、指をその両耳に差し入れ、唾をつけてその舌に触れて、まあ、その後にエッファタ、開けというですね、まあ、その言葉によってこの障害者、障害のある方は耳が開いて話すことができるようになったということですね。まあ、イエス様の癒しの力は、やはり私たちのこの耳を開き、そしてこう語ることができるようになる、まあ、その恵みをこの与えてくださるということですね。実際私たちは何を聞き、そしてまあ何をまあ実際は話すのかということにもなりますが、まあ、イエス様のこの開けというですね、私たちはまあ何を本当に開かなきゃならないのか、あるいは開いてくださるのかということですね。まあ、私の同世代の知り合いの、まあ、ベトナム人のまあシムさんがいて、まあ、イエス会ではないんですけども、まあ、同世代ですけれども全く違う人生というかですね、まあ、私はまあ日本でいて平和に、まあ学校も普通に行って、まあ暮らしてたわけですけど、まあ、彼の方は、まあ、その時代は非常に厳しい共産党の政権の時代なので、まあ、クリスチャンであると、まあ、学校にも行けない、で結局就職もできない、何もできないので、多くのクリスチャンたちが、まあ、ボートピープルでですね、まあ、違法に小さな小舟に乗って脱出をしてですね、そして大きな船に助けてもらうと、まあ、そういう方法でしか、まあ、人生を切り開くことが、まあ、実際できなかったわけですが、で、ボートで、沖合に出て、まあ、たくさんの船が沈んだんですよね。嵐に巻き込まれたり、海賊に襲われたり、様々な。で、彼の場合は、まあ、もう一日ぐらい、発見されなければもう食料もない、水もない、まあ、死んでしまうところが、まあ、たまたま日本人の船長の船が通りかかって、で助けられて、で結局日本で、まあ、彼は、まあ、最終的に暮らすことになったんですが、もちろん日本に来ても、まあ、大変な苦しみの中で、昼間は働きながら、夜に定時制の高校に生きながらですね、まあ、非常に厳しい生活をずっと、まあ、続けていて、で彼はそのもう会社の時間が、勤務時間が終わって学校に行かなきゃならなかったんですが、まあ、どうしても社長さんからその配達をしてくれと言われて、それでその配達をしたんですけど、その配達途中で交通事故に遭ってですね、まあ、会社の車は大破して、で彼も大怪我をして、足がもう全然こうダメになってしまって、もう入院をせざるを得なくなったんですよね。で、入院してる時に、とにかく社長からはもうその、車弁償しろって言われて、 でも実際入院してて入院費用をどうするかってこともとにかく、まあ完全に行き詰まってですね、もうどうしようもない。それで足はギブスで固めて、寝てたんですよね。で、もう人生がある意味もう完全に行き詰まったと思って、もう絶望的な状況の中にいて、でその時に隣に同じ部屋に日本人の中年の男性が、癌かなんかで入院している人がいて、そんでその おじさんがですね、そのベトナム人の青年に、君は幸せだねっていうふうにちょっと言ったんですよね。で、もういろんな友達がお見舞いに行ってくれるからという、言ったんですよね。で、実際、おじさんの方は、もう奥さんが時々来るだけで、結局誰もお見舞いの人は来ないで、結局その後亡くなっちゃうんですけども、結局、彼は、自分が幸せだってことを一度も考えたことがなかった。もうずっと苦難ばっかりの、困難ばっかりの、死ぬか生きるかの世界をずっと通り越してきて、でもそのおじさんから見たら自分は幸せなんだと。で、その幸せだって言葉がもう天から落ちてきて、自分の胸に突き刺さるような、そういう気持ちだったっていうんですよね。で、その時に、彼の心が開かれたっていうか、耳が開かれたっていうか、結局その幸せっていう言葉は、神様からこう与えられた、本当のこうメッセージのような。で、実際確かに、ベトナム人ですから、ベトナム人コミュニティがあるわけですよね。だから友達がいっぱいいて、しょっちゅうお見舞いに来てくれて、で、その足にはめてるギブスにはマジックでこうみんな名前とか、頑張れとか真っ黒になるぐらい書いてる。だから実際確かに自分が幸せなこともあると。それで自分の人生を、本当にこの幸せという観点からも考え直して、で、結局自分の心の中に子供の時からずっと、望みがあった。その望みは何かと言ったら、子供の時からシンプルになりたかったんですよね。でも結局ごちゃごちゃの中でもそんなこと全然できない。で、結局でも、よくよく考えたら自分は神父になりたかったんだということを思い出して、それでその自分が所属している教会の神父さんもお見舞いに来てくれて、その神父さんに勇気を持って語ったんですよね。自分は神父になりたいと。その時彼の口が開かれたって言えるでしょう。自分の本当の望みを語ることが語ったわけですから。それで、その神父さんも偉かった。会社と交渉したりいろいろして、労災をね、こう、認める、認めないとか、入院費用どうするかとか、進学校に入る段取りとかですね。その神父さんの助けもあって、結局彼は進学校に入って、で、今は日本で神父として活躍してるんですけれども。イエス様が開けと言った、その、開くっていうことですよね。何に私たちが開くのか。結局、私たちに語りかける神のメッセージに耳を傾けるかどうか。しかもやっぱり神様は私たちに幸せと恵みと励ましを語ってくださっている。その語りかけに耳をやっぱり澄まして聞くかどうかでしょう。そしてそこから私たちは本当の日頃の雑談ではなくて本当の思いを語ることができるかどうか。それが私たち一人一人にも問われていると思いますね。実際マリア様がそうなんで、今日は本当はマリア様の誕生日なんですけど、日曜日でちょっと祝日が隠れちゃってるんですが、マリア様も幸せな方だって言われたわけですよね。ガブリエルから。エリザベトからも。そして、マリアの賛歌、神を褒めたたえる、そこで口が開いて、神をたたえる賛美の歌を、歌ったわけですけれども、だからといってマリア様の人生に苦しみがなかったかといったら、いっぱい苦しみがありましたけど、でも神からの幸せをいただいて神を賛美して生きたわけですけど、だから私たち一人一人がそのように呼ばれていると思いますね。主は私たちを開いてくださる。それも明らかに神様の励ましと幸せのメッセージを主が語ってくださっていますから、それを私たち一人一人が聞いて、そしてその恵みを生きていく一つの形として、賛美を語ることができるか、 まあ愚痴とかね、なんか悪口ばっかり語ってても、やっぱり口を開いて、やっぱり愛の言葉、感謝の言葉、人を励ます言葉をやっぱり語ることができるかどうか。まあそれを語るときに、主が私たちを開いてくださる癒しの恵みが、私たち一人一人にやはり実現していくでしょう。まあその恵みを私たちが生きれるようにですね、まあマリア様の取り次ぎも願いながら、神様に共に祈りを捧げたいと思います。